エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
実は我々大々的に言ってませんでしたけども、
うん、
前回の放送で100回を超えておりました。
おお、そうでした。あっという間に。
あっという間ですかね。
結構100回って結構あるよね、回数としては。
まあまあ、そこそこ長いことやってるんだなって気がしますよね。
1時間だったとしても100時間。
そうですね、
もっとありますから。
はい、
すごいよね。ああ、じゃあまあ、ちょっと誇っていいですね。
よくもまあ、こんな話を100時間もね。
いや、本当に、付き合ってくれた人がいたっていうのが素晴らしいですね。
はい。誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
お祝いのメールなんかもポツポツいただいたりして。
あ、そうですか。
誠にありがとうございます。
ありがたい。ありがとうございます。
は
い、
そちらのお手紙の方もね、後々あなたにお届けしますけれども。
ああ、わかりました。
一つ気になったのはですね、はい、代表してちょっと一通だけ取り上げさせていただきますけど、
はい。
グラマダさんからいただいたんですけど、
はい。
要約すると、
うん。
ダメなニュース、あれな話題慣れしてると。
な
ので、ちょっと驚かなくなったっていう話をされてるんですよね。
おー、いいことじゃないですか。
よくないですよね。
そうですかね。
例えば、不審者なんか我々の番組で取り上げてるのは、
うん。
相当エッジの尖ってるやつばっかりですけど、
まあ、そうね。
取り上げられてないやつらが10倍ぐらいいるんですよね。
まあそうですよね。普通のタイプのね、はい、人がね、はい。
ただ単に下半身を露出して歩いてるような人っていうのは、うじゃうじゃいるんですよね。
う
ん、
そうね、
はい。慣れちゃいけないんだと思います、やっぱりね。
まあでもほら、みんながキャーって言った時に冷静に見れるっていうのは、必要な能力ですよ。その、下半身を出しているぐらいではさ、
はいはい。
あ、俺はちょっとボツだなと。なんか、こう、もうちょっと面白いところはこの人にないのかなっていう観察ができるじゃないですか。
そうだね。
よく見ると靴下が左右違うから、これはちょっとポイント高いな。そういう冷静な目で見てる人がいないと、
はいはい、
目撃情報もちゃんとしませんから。
そうですね。
うん、はいはい、だから、捜査に協力していただけるんじゃないですか。なぜ君はこんなに冷静に見てるんですか、あなたは、みたいな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操。ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。さて、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
9月7日、読売新聞。千円札1枚置いて、貴金属買取、訪問業者。国民生活センターは7日、不要品購入の名目で突然個人宅を訪れて、貴金属を無理やり安価で買い取る訪問購入、押し買いをめぐるトラブルが相次いでいると発表しました。全国の消費生活センターに昨年度に寄せられた訪問購入に関する相談件数は8648件で、13年度に比べて1486件増加しました。ある80歳代の女性は、約20万円で買ったネックレスなど数点を業者に見せたところ、500円で全部買い取ると言われて、迷っていたところ、担当者は千円札を1枚置いて全て持ち帰ってしまったと言います。いきなり訪問してきた業者は家に入れない、承諾していない貴金属の売却を責められたらはっきり断ってほしいと注意を呼びかけていると。
なるほど。
いうことですね。
もう押し、売りの時代じゃないんだね。
買いですよ。
これ、着眼点がすごいよね。
ねえ。
押しかけて買い取るってさ。
はいはい。
普通の発想ではないじゃないですか、やっぱ。
それ、やれって言われてもできないですよね。
買い取りますっていう。まあでも、対応策としては、
うん。
ものすごい価値のないものを提供するぐらいですよね。
ああ。500円、1000円の価値もないようなものだね。
うん。もう、向こうが騙されちゃうぐらいの。
はいはいはい、は
い。どんだけの鑑定眼があるんですかね。
ああ、向こう側。
それがちょっと気になる。うん、気になるんですよ。だから、どう、それは1000円よりかは高いか、分かれば、もう彼らはいいわけじゃないですか。儲かるから。
ああ。
900円ぐらいのものです。すごい攻防してもらいたい。いや、これは、700円までなら出すみたいな。いやいや、もう一声みたいな。利幅が小さい。
小さい小さい。
だけど、どっちが損するかっていうバトルですよ、これは、
うん。
そういうの楽しんでもらうのがいいんじゃないですかね。もうちょっとさ、違うものを買い取ってもらったらいいのにね。
ああ、そうかもね。
プラモとかさ。白のプラモとかさ、なんかこう、すごくその価値が微妙なやつを 一体だいくら出すんだみたいな。楽しんでもらいたいですよね。
9月7日、静岡新聞。万引きの警部、減給3ヶ月。
うん。
静岡市葵区のホームセンターで商品を万引きしたとされる40代の男性警部について、静岡県警は7日までに減給100分の10、3ヶ月の懲戒処分にしました。男性警部は当時、焼津署に勤務していて、すでに依願退職しているということです。関係者によると、男性警部は7月10日、ホームセンターで子供用の靴を盗んだとされています。店の警備員がその場で気づきました。
うん、
店側は男性警部が万引きを認め、被害を弁償したことなどから被害届を出さなかったということですね。
お
う
お
う
お
う、
なるほど。
うん。
だけどバレちゃったんだ。
まあ、見つけたからには一応ね。
被害届出さないのに事件になるんですね。被害はなかったのにね。
まあ、バレたからには何もお咎めなしってわけにはいかないですよね。
自分で言ったんじゃないですか、これ。
ええ
だって誰かが言わなきゃ警察にわかんないんだからさ。
ええ、だってほら。
噂になったのかなちょっとちょっと、絶対なるよね、それは。その、店とかでさ。それ言うでしょ、バイトとかだ、絶対。この前捕まったのさ、あれなんかなんとかの警察官だったんだよとかなるよね、絶対。そしたらそっから家族に伝わりとかいろいろあるじゃないですか。だって、被害届は店として出さないけれどもバレちゃうんだから。絶対そうだと思うよ。
普通だってほら、例えば学生とかだったら、被害届出さなくても学校には連絡行ったりするじゃないですか。
あ、そういうもんなんですか。
それと同じで、
職場として出た。
職場にやっぱ名刺出してくださいよみたいな話になったりすると思うんですよね。
あくまで、職場として連絡されちゃった。
はい、そうですね。
警察っていうよりかは。
結構びっくりですけどね、だとしたらね。
なんか自分でなんか武勇伝のように語っちゃったのかと思いました。酔った勢いとかで、なんか、はいはいはい、署内のパーティーとかでなんか行っちゃってさ。だったら面白いなと思ったんですけ
ど。ちなみにこれ私が取り上げたのは、はい、そこが理由じゃなくて。
子供用のっていうんですか。
子供用の靴を盗んだ40歳男性っていうのはまあ、ちゃんと因果関係がありそうじゃないですか。
あ、まあ、はい。
そうじゃなくて、
はい。
減給100分の10ですよ。
だから10% の減給。
なんで10分の1じゃないのか。
そうだね。90% はもらえるってことでしょ
?3 ヶ月間は。
なあ、90% ぐらいならいいやってなるよね。
なんで100で割ったのかってことですよ。
確かにね。
もしかするとこの書は100分の13みたいな割り切れない減給とかがあったんじゃないかっていう話ですよね。そこまで細かいのかと。
あるんじゃないですか。ポイント制なんじゃないですか。盗んだものが何でしょうとか。
はいはい。
上、なんかまあ、それはしょうがないよねと思うと、1ポイント減るみたいな。100分の10、9になりましたみたいな。
ティッシュ盗んだけど、うんこが漏れそうだったみたいな。
そうそうそう。しょうがないっていう理由だと。2ポイント、特進ですよ、特進。それ細かいなんか、マトリックスが用意されてんじゃないですか、なんか。
それがあるとしたら。
すごい件数行われてるってことだよね。
っていうことですよね。過去の蓄積があるっていうことですね。
採点表がある。
ある意味芸術点とかに近いですけどね。
そうね。まあ今回はバレなかったのでとかね。今回通報されていないからとか。あとは言い訳がなんか美しかったからとか。
ちょっとずつマイナスされていく。
そう。最後は、金ちゃん方式で頑張ったよーとかで、ビビビビビビみたいな。5ポイントぐらい上がっちゃう。
9月8日、産経新聞。名門高校の朝食会お知らせメールにアダルトサイトのリンク。オーストラリア・ビクトリア州の名門高校で朝食会のお知らせとして生徒に送った電子メールに誤ってアダルトサイトにつながるリンクが記されていたと国内外のメディアが報じました。学校側は生徒にリンクを開かないよう通知。副校長が我が校の価値観とは明らかに異なるサイトを生徒が見てしまったかもしれず大変動揺していると話しているということですね。
何もそれについて、なんでとかそういうことないの？
その情報がちょっとないんですよね。
おかしいでしょ、それは。
明らかに直前にコピーしてたやつがいるっていうことだと思うんですよね。それが誤ってペーストされたとしか考えられないじゃないですか。
でも、リンクを貼ろうと思ってたってことなの？そもそもその、要は案内メールに。
ああ、 例えばお店ここですよとか。
ここで開催みたいなやつのリンクがそれだった。
そうなんです
よ。結構参加率が高くなっちゃったりして、ね、今回のはすごいらしい。朝食なのにみたいな、
はいはい、たまたま撮影現場がレストランみたいな。
ああ、そうそうそう、そうよね。
ことだったりするとそうなるかもしれないですね。
うん。すごい店でやるみたいだよ、今回は。とか
何をやるんだかっていう話ですけどね。
いや、でも、その、そもそもですけど、
はい、
こういうあの、アダルトサイトの URL を、どっかからコピペすることってあるんですかね。
お
ー。普通、そういうんじゃないでしょ、そのネットサーフィンしてる
とき
に。
誰かに教えるとかっていうことがなければコピーする必要はないよね。う
ん、か、その、だからどっかからもらったメールに書いてあったやつをコピーして、
はい、
その自分のブラウザに入れる、はい
はい、そうだね。
おすすめだよみたいなやつがあったってことだよね。なんかその作業自体あんまないと思うんだけどな。
もしかすると共犯がいる可能性があるね。
いますね、これは。共闘が怪しいね。すごいの見つけちゃった、おすすめだよっていう。共闘校長の関係性がちょっと怪しいですね。
名門高校と言われてるけども、先生の中では、
そう。
そういう連絡網があ
るんじゃないの、なんか。どんなサイトだったか知りたいね。
ああ。やっぱり女教師もの。
学園ものでしょうね。
ねえ。
うん。
うん。9月9日、産経新聞。京都府の副課長、不正出張で100万円。京都府は8日、架空出張で旅費を請求するなどして約100万円を騙し取ったとして、建設交通部の男性副課長52歳を停職6ヶ月の懲戒処分にしました。
うん、
副課長は同日付で依願退職しています。
うん、
府によると副課長は平成26年7月から28年8月までの間に上司にあたる同部の男性理事から与えられた代理決済の権限を利用して自分で東京などへの出張決済を行い、
うん、
計39件分の100万6080円を騙し取ったとしています。動機について副課長は出張を重ね上司に頑張っているところを見せたかったと話していると
そっち
いうことですね。
じゃあ行けばよかったんじゃない
の？ねえ、行ってないんですよ。
行きたくはないんだ。行きたくはないんですね。
そうですね。
いや、でも行って別に遊んでるんだったらいいと思うけどね。お金、要は、ね、旅費は出るわけだから。
出るんだけど行かないんですよ。
全然頑張ろうっていうことじゃないですよね。
書類の上だけで頑張ってるって。
なるほど。
はい、
出張回数と頑張るっていうのが比例するってのは一体どういう仕事なんですかね。
なんでそれが成り立つ職場なのかっていうのがよくわかんないですよね。
わかんないね。ねえ、
成果が上がってるかどうかで見てないんですね、ここは。
やっぱり感想文を出させなきゃダメだね。出張に行った折には。
はいはいはいはい。よく書かされるもんね、学生は。
ここに行ってきました。
はいはい。
絵日記的なやつですよ、ね。銀座はすごかった、みたいなやつを書いてもらうしかないよね。
そうだね、うん。うん。ちゃんと天気も書いてもらいますからね。
そうね。
はい。
雨降ってなかったはずだ、みたいな。
9月9日、西日本新聞。校内に大量の女性下着。久留米市の高校の40代男性教諭が校内の掃除用具入れなどに大量の女性用下着を隠し持っていたことが8日学校などへの取材で分かりました。男性教諭は学校側の聞き取りに対して高校の文化祭のバザーで販売するつもりで購入したと話しているということです。
いやいやいや、
同校によると男性教諭とは別の教員が7月の上旬にクラブの物置の一室を片付けた際施錠された掃除用具入れを発見、中からレジ袋約10袋に入った女性用下着が見つかりました。以前部の顧問だった男性教諭に確認したところ保管や施錠を認め自宅に置けないので保管していた、考えが甘かったと反省しているということです。7月下旬には別の部室の棚から布製のバッグ2袋に入った下着が見つかり、男性教諭は関与を否定していましたがバッグには男性教諭の私物も入っていたということです。同校では毎年10月に文化祭を開いていて、男性教諭は昨年の文化祭前に購入したが、バザーには出品せず、そのまま保管していたと説明しているということです。学校側は久留米署に事態を相談しているということですね。
まあ、その、盗んだもんとかじゃないのであれば、別にまあいいっちゃいいわけですよね。
一応、下着は未使用のようだということですね。
買っ して、
はい、
バザーに出品するっていうのは、どういうことなんでしょうかね。はい、いや、だから、そういうのがあの嬉しいかもしれないよね。
ほう
俺が要はある意味では選んでやってるってことですよね。その
あ
バザーに来るであろう女子生徒に、
はい、
こんなのがいいだろうなとか、いやいやこんなのがいいだろうみたいに選んでいるのが楽しいみたいな。
それを履いてるのを想像するのが楽しいっていう。
そうそう。
ですよね。
うん。
うん。
そうね。
キモいですね。
安く提供するんだよ、バザーだから。
そうですけどね。
ポケットマネーです、みたいな。いい先生だな、俺は、みたいな。ですよ、は
いはいはい。いいことしてる気でやってるとしたら気持ち悪いですけどね。
うん、そう。ちょっと派手なのも入れちゃおうかな、みたいなね。
こっそりね。
うん、いいですよね。
誰が履くのかっていうようなやつをいくつか紛れ込ましておく。
そうです、そうです。
そして買ったやつを見ておく。
そう。
その一連がキモいって話ですよね。
そうですよね。
はいはいはいはい。
家に置けないからそこに置くっていうのは一体どういうリスク管理能力の中だっていうか。なぜよりリスクの高い方に置くんでしょうかっていうことですよね。
はいはい、まあ多分家では肩身が狭いんじゃないですか。
まあ、確かにね、
うん、
家に女性用下着が100個あったらおかしいけど、
おかしい
即おかしいけど、
うん、
学校だったらまあ100人以上はいますから、
ああ
数っていう意味ではおかしくないんですよね。
まあまあまあ。
何かあれば、その例えばその、緊急用に新品を保管しても、災害対策ですとかね、
はいはいはいはい、
備蓄ですとか、
うん、
まあ、まあ確かに言いようはありますよ。それ家で見つかるよりかは。
そうですね、もっともらしく。
うん、だけどもね、だそれにはもうちょっとこう、用意しとかないとね。
はい。
緊急持ち出し袋って書いて。自主的にです、私は用意しました。いいかな。お、なかなか危機管理能力が高いね、君は、みたいな。言われるかもしれないよね。
9月10日、産経新聞。64歳の露出男を逮捕。和歌山市の駅ビル内のベンチで下半身を露出したとして、和歌山東署は10日、公然わいせつ容疑で男性64歳を逮捕しました。
はい。
酒を飲んで体が熱くなっていたので、クーラーの風を性器に当てて進みたかったと容疑を認めているということですね。
ほてっちゃったのと。
まあまあまあ。
いうことですよね。
そうですね。まあ、確かによく伸び縮みして熱を排出する部分ではあるんですけど、
ね、まあわかりますよ、その気持ちは。
はい。
冷やした方がいいよね、そこは。
そこはね。
うん。仰ぐなりしてさ。
はいはいはい。
でもクーラーの風を。
まあ夏の風呂上がりだったら許されるんですけど。
アイスを買って入れるとかさ、そういうことだってできるでしょうよ。ガリガリ君を入れるとかさ。はいはいはい、やっぱりちょっとね、クーラーの風とかっていうのはちょっと言い訳としてはちょっとダメかな。
うん、そうですね。しかも場所がね、駅ビルの出入り口付近のベンチということで。まあ確かにそれは外気温との差があるんでね、相当ここ涼しくしてる場所だと思うんですけど。
ちょっとね。
はい。
もうちょっとなんか木製のベンチじゃなければね、鉄製のベンチでさ、
はいはい、
なんかひんやりみたいなのだったら、出してても、まあまあ、わかるかなと思うけどね。
効果的だねと。
うん。
ヒートシンクだ。
あれなんか言うんじゃないですか。それを言うんだったら、そのコンビニとかの冷蔵庫のドアを開けてこう入れとく。
はいはいはい。
涼んでますみたいな。
はいはいはい。
だから露出してもさ。
うん。
まあ許されないか。
はい。
アイス売ってる僕あるじゃないですか、なんか、
ね。ありますけどね。
あれに入れとくとかさ。
はいはいはい。炎上じゃ済まないですよね、それはね。
雪見大福だよ、みたいな。あれ新しい雪見大福の、ね、シリーズで稲荷ってあったっけボケをかませばさ。
はいはいはい、はい。
ちょっと許されるかもしれないじ
ゃん。9月13日、デイリースポーツ。ジャニーズ事務所、ファンに警告。
うん。
ジャニーズ事務所は13日、公式ホームページなどで、タレントの追跡行為などマナー違反を続けるファンに再度警告をしました。 大切なお願いと題した文章では、タレントが移動する際の追跡行為は絶対にやめていただきたいとこれまでもお願いしてまいりましたが、残念ながら過激な迷惑行為は依然として目撃されますと現状を報告。飛行機、新幹線でタレントに近い席を取り、立ち上がって覗き込む行為や、一般の乗降客を巻き込み迷惑をかける行為などのほか、スタッフに向けてエアガンを発砲する行為といった行為も記していると。
いやいやいや。
いうことですね。
最後のはおかしいよね。
ファンっていうかスナイパーですよね、これは。
それ流れ弾が当たったら困りますよ、その本人。
危ないですよね。
ねえ、
まあ、その心配はないっていう自信があるから撃つんじゃないですか、やっぱり。
まあ、絶対に外さないように練習してますっていう。
はいはいはい。家でも。
みんなで集まって練習してますとか言ったりやで、
はいはい。的に見立てたうちわで。
ああ、そうね。でも、まあ、新幹線とか飛行機っていうのは、だから、近くの席はさ、全部押さえるべきですよね、それは。
まあ、事務所的にね。
それはちょっとそこはもう、警備費と考えてさ、
はいはいはい、
考えないといけないですよ。その、確かにその迷惑行為だって言うけど、その熱烈な人がいないとこれはやっていけないわけですよ、商売としてはね。
まあそういう商売ですよね。
うん、だから難しいよね。
だから、そこの隙間を塗って撃つしかないんじゃないですか。
そうだね。
でもこの人たちにとってはスタッフは敵なんですね、だから。
まあそうね、邪魔してるってことだ。
そうそう、私の追跡を邪魔してるんですから、
うん、
それは反撃するしかないっていう。
すごいことですよね。
だからなんかこう、サバイバルゲームに、こう、VIP を守るみたいなオプションがついてる感じがしますよね。
護衛警備、護衛ですね。
護衛ですよ。
護衛ミッション。
そうそうそう。で、守って目的地まで行けたら勝ちっていうスタッフチームと、それを狙うテロリストチームみたいな感じですよね。
確かにそうっすね。
ね。だから、担当対抗ジャニーズファンのサバイバルゲームみたいなことをやれば、相当レベルが高いんじゃないかと思いますね。
それでもちょっとね、はい、それだったら面白いで終わりますけど、いいですけどね。
まあ、これはこれ以上過激化しないことを祈るばかりですね。
そうね。もうちょっとその武器がね、
はい、
強化されないことを祈りますよ、
ね。祈りますよ。落とし穴掘ったりとか。
そうね。石を投げるとかね。そうなっちゃうとちょっともう大変だから。そうそうそう
大変ですよ。アイドルを守るスタッフを守るスタッフみたいなのがいるようになっちゃうからね。
だから撃ってくるやつのさらに外巻きにスナイパーを置くべきですよね。
そうだね。
ものすごい遠くから撃つ BB 弾を撃ってくるやつもいるんですよ。
はいはいはい、そうだね。うん。
それはいりますよ。
まさに要人警護ですね。
そうね。各、主要ポイントのビルの屋上にいるってことにしましょうね。エアガンこれ、買ってるわけですよね、この人たちね。
あ、そうですよね。
全然それに銃とか興味ないのに、もう、目的のために買ってるっていうのがなんか面白くないですか、その。店の、そのマニアックな店とか行って、どうやって相談するんだろうな。どの近距離から撃つんですかとか言われて。比較的近距離です、みたいな。
はいはい。数十メートルで撃ちます、みたいな。
そうそう。
だったら、この突破力のあるやつがいいですよ、みたいなね。うん、
やはり、かさばるのはちょっとダメなんです、みたいな。
はいはいはいはい。トートバッグに入るサイズで。
そうそうそう。面白いよね。そこの現場を見てみた
いな、ね。なんなら組み立てますと。
そうだね。女性スパイにおすすめなのはこれみたいな。店長おすすめみたいなやつが出てきちゃう。2発しか入りませんが、
はい、
必ず仕留めてくださいみたいな。
デリンジャーを。
そう。おすすめされるんですよ。
9月14日、TBS ニュース。神奈川の中学校給食、不評で大量の食べ残し。
ほら。
神奈川県大磯町で去年から始まった中学校の給食に不評の声が相次ぎ、教育委員会が対策を検討していることが分かりました。去年1月から2つの町立中学校で給食が導入されましたが、味が薄い、おかずが冷たいなど生徒から不評の声が相次ぎました。食べ残しの割合は平均 26% で、多い時は 55% に上ったということです。こうした事態を受けて町の教育委員会は今月から温かい汁物に食べ残しの多かった野菜を加えるなどの対策を講じたほか、生徒の状況に応じて弁当を持参できる選択制の導入も検討しているということですね。 これ別の読売新聞では、
はい、
給食を終えた2年生の1クラスでは31人の中でおかずを完食したのはわずか1人、ほとんど手をつけない生徒もいたと。
へー。
ということで相当まずいみたいですね。
なんかさ、その自分の子供ってのは別にもうさ、
はい、
食べるよね。お腹減ってるから。
相当食べる時期だと思うんですけどね。
味とか、むしろあんま関係ないじゃん、普通。食べれるものだったら食べますよ、多分、普通だったら。
かなりたくさん食べる時期なんですけどね。
でしょ？隣のやつが残してたら俺食べるよが普通なのにさ。
はいはいはい。
一人ってさ、完食したのが。
これ、真偽のほどはちょっとわかんないんですけど、
うん、
ツイッターで当時の生徒会の人みたいのがいたんですよ。その人の感想によると、
はい、
まあ、要約すると、うん、飲み込むのを体が拒否するみたいな。
そう、あれはさ、
感覚だと。
どういうレベルなんですかね。
なんですかね。
普通のお弁当だってさ、冷えてても別に食べれるわけじゃないですか。
うんうん、そうですね。
それができないぐらいっていうのはもう、はい、もはや、なんだろうね。
なんか異文化交流的な弁当なんじゃないですか。
作っている人がさ、
はい、
本当に何も知らない可能性もありますね。その料理のことを一切知らない。食券、だから、食料とか用意されていて、調味料とかも用意されているんですよ。
はい、
これで作ってください、今日は。
はい、
ただ、メニューとかは与えられていなくて、なんだかわからない。もう料理とかしたことがない人がやっている。だから、一種モノボケみたいなもんですよね。
あ、
これを使って、面白いことやってくださいみたいな感じになってて、じゃあこのソースとケチャップでみたいな、
はい、
そういうレベルなんじゃないですか。
あ、
で、笑えないってやつですよ、ね。悪ふざけしたけど笑えない。
笑えない。
っていうモノボケですよ。
引くっていう。うん、
まあ、でもそうなると、その完食した一人が気になりますけど、ね、もはや。
はいはい。
お前が大丈夫かっていうかと逆になります
よ、ね。うまいうまい。
そう、その、動物的な何かお前は持っていないってことになりますから、食べちゃいけないっていう、その本能みたいなね、はい。
危機感が足りない。
そう。逆に生徒指導されちゃいます。
それでは不審者の方を回りましょうか。
はい、
まず意味不明言動系。9月10日兵庫県午後8時20分頃、徒歩で通行中の女性に対して真後ろをつけた上、ファスナーを下ろすような音をさせた。
それはいいでしょ、別に音だもん。
本当にファスナーかどうかっていうのを、
ね、あ、でそこ確かめられない、まあ振り返んなきゃいけないからね。
そうそうそう、
それがまた悪どいと。
ファスナーと言っても別にね、
そうそうそう、ね、上かもしれないね。
ね、どこにあるファスナーか分かんないですからね。
口で言ってんじゃないですか、
じーって。
うん、そう、うまい、妙にうまい。騙されたなみたいな。
もしくは服のあらゆる箇所にファスナーがついてるみたいな。
あるね。ね、あるよ、たまにその、不要なファスナー多い服ってあるじゃないですか。
なんかパンクな感じの。
そうそう、それかもしんないよ。
ね、だ、楽しむだけ楽しみたいんでしょうね。
うん。じー、じー、じーと。一体どこまで下ろすんだ。どんだけ長いファスナーなんだと思わせる。
何枚履いてるんだっていうこともあるかな。9月9日、愛知県、午前5時10分頃、散歩中の女性が男に後ろから抱きつかれて体を触られました。うん、犯人は身長165センチぐらいの男で、上半身裸、紙おむつのようなパンツ、目出し帽をかぶっていたということです。趣味が歪みすぎですよね。
でも早起きですよ。
あ、
健康的ではあるかもしれない。
そうですね。
なかなか朝早くこのために起きてできないよ、普通は。
ってことは、狙う側の人間を狙い定めてる可能性もあるわけじゃないですか。
ああ、まあそうか。でも普通ほら、ね、ああ、まあ一回今日はと。
はい。
億劫だなと、もうちょっと寝ようってなりませんか、普通。それでもこう、出てくるんですから。
はいはい。
まあね、今後、なんかもっと生産的なことをすればいいんじゃないですか。
そうですね。その意志の強さを生かしてね。
そうね。そう、はいはいはい、ぜひラジオ体操で毎日行ってスタンプを貯めるとかね。そういう活動に頑張ってもらいたいですね。
はいはい、9月12日、静岡県、午後4時頃、下校途中、男がすれ違いざまに、 おめんと言いながら杖でヘルメットをかぶった頭を叩いた。
あ、
これ二人目ぐらいですよね。
おはいらないけどね。なんでそのこう丁寧語なんだろうって思いましたけど。
確かに剣道なら面ですけどね。
うん、だから絶対そのあれですよ、そのぶったるんどるぞお前らっていう人ですよ多分。
あ、
警告ですよね。
はいはいはい。
これが真剣ならお前は死んでるぞと。そういうことですよ。だからヘラヘラすんなとか、そういうレベルの、そういう感じじゃないですか。
ああ。
うん。
一方的な教育的指導ですね。
だからいつか、
はい、
いつかお前がこれを避けて、わしに一本入れてくるのを望んでいるって。これが悔しくて、日々練習しているだろう、
はい、
お前
は
と。
はいはいはい、はい。
いつかそのね、避けて、
はい、
持っている傘で、喉元をこうバッてついてくるみたいな。
はい、引き面を打つ日をね。
そうそう。
9月13日、静岡県、午後4時20分頃。小学生が徒歩で下校途中、
うん、
男がニヤニヤしながら、誘拐、誘拐、などと言いながら近づいてきました。
ああ。ただ、まあ、愉快の方じゃないよね、多分ね。
愉快な話ではないですしね。
ダイヤモンド愉快も関係ないよね。
ないですね。
はい、星マーク、星マークみたいな。だったら、ちょっと、あっちかなと思います、ね、そうじゃないとすると、ちょっと危険ですよね。
そうですね、
うん。
歩きながら自分の目的を喋るのって、今週のびっくりドッキリメカぐらいですよね。
うん、言わなくて、言わない方がいいよってやつですよね。
そうそうそう。
なぜ、だから、視聴者を意識してるんですよ、だから。
ああ、心の声が吹き出しが見えるタイプのやつだ。
見えないと見てる人がつまんないでしょっていう。
はいはいはい。
だから、俺、あなた、視聴者がいるんですよ、彼の中に。彼の中に。
はいはい。メタな視点を持っている。
そうそうなんです
よ。9月13日、大阪、午後8時20分頃。何者かが自宅の敷地内に侵入し、家人に発見されると壁を登って逃走するという事件が発生しました。
トカゲのようなやつですね。
なんか、2週連続で申し訳ないですけど、スパイダーマン系が多いですよね。
なんです、突然変異系の人が多いのかな。
ねえ。9月14日、兵庫県、午後4時頃、徒歩で下校中の児童らが刃物のようなもので木を削りながら座っている男を目撃。
まあ、仏像を彫ってるんじゃないですか。仏門の人じゃないですかね。
はいはいはい、
修行の一環だと思いますけど。
はいはいはい、あの、火の鳥っぽい話ですよね。
うん。そうじゃないですかね。
よく見ると鼻がでかくないかちょっと注意してほしいですね。続いて、声かけ。
はい。
9月9日、京都、午前9時頃。小学生が公園で突然男に、ねえねえ、トイレットペーパー取ってきて、と声をかけられました。
うん。するね。
するでしょうね。
もうするね、そこで。
もう動けないんでしょうね。
まあ、砂場に向かうね、多分。
猫じゃなかったんだ、犯人は。
人糞だったってことになりますね、これは。
そうですね。はい。はい、じゃあやっぱりあのカバーをするのは正しいってことですね。
正しい。
9月9日、東京都、午後0時40分頃、路上で生徒が遊んでいたところ、女に携帯を見せて、結婚できる年なのよ、と話しかけられました。
うん、
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 結婚できる年っていうのはどっちなんですかね。
そうなんだよ。
うん、
その学生の方なのか、
うん、
私の方なのか。
生徒っていうのは、高校以下じゃないですか。学生は大学以上ですよね。
ああ、そうか、そうか。
うん。となると、やっぱ女性の方かな。
適齢期なのよってことですか？
そういうことですよね。
だ本当はこの人、だから85ぐらいなのかもしれない。書いてない。できるのよ、まだと。
まだ。
結婚が。
はいはいはい、はい。
初婚なのよ、と。と言い続けて、早40年、みたいな。
はいはいはい。
はい、ことかもしれない。
だいぶ、年齢との間に差がありますけど、適齢期と本人が思ってるのは40ぐらいってことですよね、それね。
ああ、いえいえ、まあそうね、うん。そうか、そうなるとちょっと、60年ぐらいですか、
そういうことですね。
まあ別に、適齢期はね、何年続いてもいいわけですから。
まあ結婚に適した年齢っていうのは別にね。
やっと私は準備ができました。80です。ってこともありますから、ね。死に場所を探してみたいな。一緒に死ねる人募集みたいな。
9月9日、東京都、午後5時頃、 公園内で児童が遊んでいたところ、女に住所は、氏名は、年齢は、お母さんの年はいくつ、私は英語を習ってるけど発音はどうと声をかけられました。
英語の発音してないよね、一個もね。
一個もしてないですね。
それから判断不能ですよね、今のところ。
難しいですね、それはね。英語を習っているけどって言ってたら。
そこから判断するんだ。
するしかないかもしれない。
日本語の漢字からするとダメですね、多分。って判断だね。才能ないですよ、あなたは。みたいなことになるかもしれない。
でもちなみに女性は60歳ぐらいだということですね。
ああ、だから、習ってんじゃないですか、今。ちょうどその時間もあるし。
ね。これはまだ多分、その、講習会みたいなところで習いに行ってるんでしょうね。
まあ、もしくはスカイプかもしれないです。割安なやつがあったのよ、みたいな。案外最先端ですね。
最先端ですね。うん、9月10日、北海道、午後1時5分頃。生徒が、パンツ見える、パンツ見える、などと声をかけられて、付きまとわれました。
ああ。
喜んでんのか指摘してるのか。
そういうメガネを発明したんじゃないですか。一人ごとですよ、だから。
はいはいはい、はい。
パンツ見える、パンツ見える。すごいすごい、これは。みたいな。
投資メガネができた。そう。
まあ、本当はジーンズで買ったやつなんですけどね、みたいな。はい、もう、かけたら見えちゃう、みたいな。
見えた気がしてくる。
そう。PC メガネって何の略なんだみたいな。投資できちゃったよ、みたいな。
P はパンツの P だったの。
ああ、そうかみたいな。
パンツ超透けるの略だ。
やるな、ジーンズ、みたいな。
よく見たらメガネにパンツ書いてあったらいいですよね。
いつも同じパンツだな、流行ってんのかな、みたいな。9
月11日、東京都、午後3時頃。児童が下校途中、男に写真を撮られて、うん、あなた、意地悪だね、と声をかけられました。
何それ。
ああ
、褒め言葉だよ、だから。
お
あなた悪女だね、みたいな。だこれがあの、ジローラモだったと思ってください。あなた意地悪だねっていうのはそう、
はいはいはい、そう。
悪いね、あんたも、みたいなことですよ。
はいはいはい。
いい意味でっていう。
魅力的だってことですね、だからね。
そうです、そうです、そうです。
はい。9月11日、大分県、午後6時半頃。高校生が徒歩で帰宅中、自転車に乗った若い男から、いやらしいことをしませんか?と声をかけられました。
お
キャッチコピーっぽいですよね。エッチしようとか言う人はいますけど、こういう言い回しをする人はなかなか珍しいですね。
いやらしいことね。
こう、半端に言葉が丁寧な分、変態なんでしょうね。
そうだろうね。
うん。
いやらしいは、いくらでも行きますからね、上に。
そうそうそうそう。
うん、行為が、どこまでの行為かわからないですもんね。
わからないです。いやらしいと思ったらいやらしいんですから。
そうだね。いきなりなんかじゃあいやらしいことをしようよって言われて、クレヨンとね、画用紙とか渡されてもすぐ困りましたね。まあ、ありえますよね。
ありえるありえる。
これでいやらしいことをするんだ、この人は。変態度が格段に上がってきますからね。
9月12日、千葉県、午後4時半頃、友人と別れて下校中の児童が、男から、あなたの股間を触らせてくれ。私の股間も触ってくれ。と言われました。うん。
まあ一応対等になってるように見えますけどね。
なってないですよね。
なってない。両方ウィンウィンのやつがいるっていう一人だけ。
一人だけですよね。ギブアンドテイクじゃないんですよ、
う
ん、これ。
そう。ギブギブですよね。ギブミーギブミーですよね。
ね、よく見るとね。9月12日、長野県。午後3時45分頃、徒歩で下校途中の小学生が、車の助手席に乗った男に、
うん、
ダーツの旅で生きてるんですが、村に面白いとこないですか?と声をかけられました。
これ本当だったら悲しいよね。
はい。
即通報みたいな。
即通報。閉鎖的な村っていう。 っていうか、あのダーツの旅ってまだやってるんですかって話ですよ。
わかんない。
ちょっと私たちはそこから遠くなってるんでわかんないですけど。
う
ん、
まあでも、まあね、その、認知度は高いですよね。
そうですね。
結構あれってその、普通の人が声をかけるわけじゃないですか、スタッフだから。
はい。
別になんか有名な人とかじゃないから。
ないですね。
だから、ある意味不審者と区別はつきづらいよね。
そうだね。言われてみれば条件は大体同じですよ。
うん、ねえ、だから、そのもう、見た目とかで判断ですね、雰囲気とかね。うん、
まあ、あとはカメラがあるなし。
ああ、でも、カメラがある不審者だったらもっと困るけどね。
カメラ持ってるやつ多いですからね。
うん、危ないからさ。
うん、
まあ、だからもう、一様に、所さん連れてこないとダメと。
そうですね。
通報と。
はいはいはい。
ことにした方がいいんじゃないですか。
ですね。
本人来いと。
もしかしたら自分でダーツの旅をしてる若者の可能性もなくはないですけどね。
まあ別に、所さんのって言わなきゃ別にいいんだよね。そうそうそう。
所さんのってつけなければ別にダーツの旅はしてもいいですからね。
まあ、田所が私の名前ですよね。田所さんのところで。滑舌が悪いのかなって思われる。
ちょっと噛んだかなと。
そうそうそう。
嘘はついてないからね。
嘘ついてない。
9月12日、静岡県、午後4時半頃。小学生が帰宅途中、見知らぬ男に、ねえ、これできる?と、開脚して見せられた。あと、こうやってやるんだよ。と、足首を掴まれて無理やり開かされそうになった。
体操じじいだね。
強要ですよね。
でも自分ができるっていうのはちょっとすごいよね。
そうですね。体が柔らかい不審者ですよね。
不審者。体が柔らかい不審者っていうのは。あまりいないタイプのような気がするけどね。
そうですね。
ストレッチを欠かさない不審者とか。
そうですね。
体は資本といえばそうですから、ね。美しい見せ方とかもしかしたらあるかもしれない、ね。
あるかもしれない。
その、うん、露出にあたっては、
はい。歩き回ったりしなきゃいけないからね。
そうね。
9月13日、北海道、午後2時40分頃。小学生が下校途中、男が近づいてきて、どこから帰ってきたの?何小学校?何年生?電話番号は?名前は?お母さんの名前は?何歳?お父さんの名前は?と聞かれました。
そんなに情報いらないよね、多分。
相当データベースが充実してますよね、これ。
それ聞いて覚えられんのかね?
ああ。
そもそも。
全部覚えてるんだとしたら相当熱心ですよね。
あんまり、あれかな、やっぱり、その中に本当に知りたい情報が、一個ぐらいあるみたいな。
ああ、たくさん紛れ込ませてあるんだ。
うん。
はいはいはい。
足のサイズはとか言
って。はいはいはい。こっそり実は聞いてる。
明らかになんかちょっと毛色の違う質問が一個あるみたい
な。本当に聞きたいのはそれだけ。
うんだと思いますよね。
9月13日、東京都、午後5時頃。路上で小学生ら複数名が帰宅途中、70代ぐらいの女性に、
うん、
変態野郎と呼んでくれ、と声をかけられました。
すごい、ね。
ん
女性版変態仮面登場。
やろうじゃないんですけど、すごいですね、これは。
変態娘とお呼びだよね。正しく。そう呼び直してあげればいいんじゃない?
そうだね。
そしたら、なかなかできるな、同じ。
何ですかこれはすごいですね。
変態野郎に対する憧れがあるおばあさん。
なのかな
すごいね。
何なんですかこれ本当に。
わかんない。
わかんないな。
本当におばあさんなんですかね。
あ
なんかその、性別がさ、あやふやに、まあ、年を取るとなってきますから。
おじさんっぽいおばさんとかいますからね。
うん、そうそうそう、だから。おばあさん仮装とかしてんじゃないですか。
ああ、そういうことか。
うん。それは変態ですよね。
はいはいはいはい、特殊メイクだ。
うん。そうそうそうそう
そう。9月13日、愛知県、午後2時45分頃。男が帰宅途中の児童に対して、所持していた発泡スチロールを見せて、
うん、
これは誰なの?と声をかけてきました。
あ、誰がやったのってことなのかな。
あ
うちの庭にこんなの置いたの
は
誰なのと。
あはいはいはいはい。
え、それ盛況ですけど、みたいな。
お届けしたやつですけど。
うん、そうそう。グズだったからさ、って言ったんですけど、っていう。
9月14日、愛知県、午後4時頃。男が児童に対して、お前なんか地獄に落ちろ、と声をかけました。
ストレートすぎるよね。
そうですね。Go to hell。
なんでしょう、そんな人いましたっけ。あ、地獄に落ちるわよだ。まあ名前を変えるとかそういうことなのかもしれないけど。ちょっとね、いきなり言われても。
さっぱり見なくなったと思ったらこんなところにいたんですね。
聞いてもらえないもんだからもう、手当たり次第に占ってるんですよ。
はいはい。9月14日、兵庫県、午後3時頃。路上で、この千円札に自分たちの名前を書いてくれ、と声をかけられました。
おー。
書いちゃダメですけどね。
千円ぐらいの投資はいいと思っているんでしょうかね。
何に対して？
いや、名前をもらえる。
ああ、そういうこと。
うん、
でもそれ、向こうに行っちゃうんですよ。
いやいやいや、だから。暗記してもらうしかないね。そうね。千円、だから他に紙がなかっただけかもしれない、ね。
ああ。メモがないから、これでっていうことですね。
有名人に会ったけど、色紙がないみたいな。
はいはいはいはい。ノートの切れっ端でいいかみたいな。だとすると、この人は相当富豪、
ね。そうね。
ですね。石油王レベルで金が余ってないとしないですよね。
メモ帳として千円だとは持っている
。使うっていうのはね。
ポストイットみたいに使うんですか。ピタッ、ピタッ、みたいな。
そして露出その他まとめて、
はい、
9月9日福岡県午後4時頃、男が小学生に対してこの犬知らないかと声をかけて下半身を露出しました。
ワンワンワンワンって言うんでしょうね。
まあ言ったでしょうね。
チワワですね、多分ね。
はいはいはい、可愛らしいですね。
お手とか言えばよかった。そのね、犬に対してはチンチンって言いますからね。
言いますからね。
はい、手からのチンチンですよね。
そして犬のおまわりさん呼ばれるんですよね。9月10日、愛媛県、午後3時50分頃、通行中の生徒が草むらの中でしゃがみ込んでいる男性を発見。
うん、
立ち上がった男性は下半身に何も履いておらず、うん、そのまま立ち去ったということです。
それはやっぱ脳偶像ではないですか？
まあ、シチュエーション的にはそう見えますよね。
まあそう言っても許されるからね、そこだったら。
そこならね。
草むらだからさ。
なんで履いて出てこないのか。
拭いてしまったんじゃないですか、それで。
服で。
うん、髪がなかったんで。
9月13日、静岡県、午後7時50分頃、共同住宅でインターホンが鳴らされて、カメラを確認すると、男がドアの前で下半身を露出していました。
ああ、そうか。そういうのができるんだ、今ね。
最近のモニターは視覚が広いですからね。
カラーだしね。
はい。くっきり見えますね。
そうだね。
広角気味に。
勝手に見せてくるってそうすごいですね。
すごいですね。一軒一軒回るかもしれませんね。
ピンポンダッシュではないよね。
タッチ尽くしですよね。
ピンポンスタンディングみたいな感じですよね。よりタチが悪い。
その後どうしたらいいか分かんないもんね。
うちは結構ですみたいに言うんです。
間に合ってます。
押し売りみたいな感じですよね。
いきなりドアを全開にする方がいいですよね、きっとね。
ドーン。
ドーン。
それしかないよね。
はい、というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか？
最近流行りの押し買いがね。
はいはい。
なんか結構、まあどこで、いろんなところで、被害が出てるってことなんで、
はい。そうですね。
気をつけたいんですけど、うちはちょっと押し買い来てほしいくらいだね。
ほう。
あの、不要品を持っていくのが大変だからって。
それなんか前にも似たような話してましたね。
うん、そうね。あったね、そういえばね。ブックオフが来いっていうやつですよね。
そうそうそうそう。
ブックオフに押し買いしてもらいたい。要は、もう、モチベーションとしては捨てるでいいんだけど、
はいはい、
そこがちょっともうなんかめんどくさいな、だからもう、はい、これまとめて5円みたいな感じで。ええっていう感じで。
はい、
押し替えしてもらいたい。
内心嬉しいんですけど、
そう。そう。
ちょ、ポーズとしてはええっていう顔をしておく。
そう。
はいはいはい、はい。
すっきりしたぜみたいな感じの方がいいんだよね。
でも割とでもそれ微妙にニーズある気がしますよね。
あると思うよ。
なんかこの辺の本まとめて実はいらないんだけど捨てんのめんどくさいみたいな。
そう。
ね、人は多いですよきっと。
だから押し替えはその老人のところに行くからいけないんだよ。
はいはい。
もっとその捨てられない若者のところに行くべきです。
そうだね。
うん。
じゃあ、ブックオフは今日から突撃営業に飛び込み行くべきですよね。
すごい営業スタイルで変わる ね。
ピンポンピンポン、ブックオフですって。
いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。お前が来たんだろう。
二人いる。
いや、二人じゃなくもう十人ぐらいで来てほしいよ。バイト全員で来てさ、
はいはい、
あの段ボールを並べてさ、
並べて
もうバーコード貼ってっちゃうみたいな。それぐらいしてもらいたいですね。
もうすぐ売れる体制でね。
うん、
受け取ったら背拍子を削るやつがいるんだよね。
それだとちょっとさ、あ、はい、売ってよかったなと思うよね。
ね、再生したなと。
そうそう
そ
う。
そのままバケツリレーで店舗まで持ってくっていう。
そうそうそう。もう100円コーナーの棚に並びますよ、
ね。並びますよ。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ゲート。
ユージでした。
さよなら。
さよなら。